皆さんいかがお過ごしでしょうか。佐賀県武雄市の FM セントよりお送りするタイムオンセント、今日は第73回目の放送です。10月の6日土曜日でございます。こんばんは、水谷夏希です。今日も佐賀県武雄市 FM セントのスタジオよりお送りしてまいります。さて、10月になりましたですね。どうなんでしょうか。もう衣替えとかいう、そういう時期のはずなんですが、もう全然なんかそんな感じではないですね。まあまだおおよそちょっと暖かいかなという感じで。まあね、だいぶ朝晩は涼しくなってきたんですけれども、それでもまだなんとなく日中が暑くて、朝晩は、まあちょっとヒヤッとするかなという感じで、まだちょっと微妙な感じがいたしますね。まあ朝長袖で行って、まあちょうどいいかなと思ったらお昼には暑くなって結局こう袖をまくっちゃったりなんかしてですね、そういうちぐはぐな日々が続いておりますが、皆さんいかがでしょうかね。さて、まあちょっと前の話になりますが、9月の半ば頃から、道路交通法が改正されましてね、飲酒運転などが厳罰化されております。今から約6年前ですね、平成13年に道路交通法が変わりまして、まああの時はですね、まあ例えばお酒を飲んで運転したら、罰金が50万ぐらい取られるぞみたいな話をしてたんですが、今度これがまた罰金が高くなりましたですね。酒酔い運転、もうぐねぐねに酔っちゃうってと、ね、5年以下の懲役または100万円以下の罰金なんだそうです。それから酒気帯びと判定された場合でも、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と。それからですね、飲酒検知拒否罪というのがあったんですね。いわゆるアルコールチェッカーでふーっとやるのを拒否すると、これは、罰則が あるんだそうですよ。今までは30万以下の罰金でしたけど、今度からは3ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金と、いうことでね。それから、ひき逃げ。この辺もそうですね。救護義務違反ということになるんだそうですが、ひき逃げをいたしますと10年以下の懲役または100万円以下の罰金ということになるわけでございます。まあ、とにかくその事故を起こしたらちゃんと連絡をして、それからその引いた人を助けなさいと、まあ、いうことでございますな。そういえばこの間何でしたかね、まあ、自殺なのか何なのか分かりませんが、上の、まあ、歩道橋といいますか側道から、落ちてきた女の子だったかなを引いて、なんかそのまんま分からずに逃げたのかどうなのか、まあ、とにかく引き逃げした人たちが捕まっておりましたけれども、まあ、どうなんでしょうね。ああいう場合はちょっとなんかかわいそうな部分もありますけれどね、突然上から人が降ってくるってのはまあありえませんからね、普通に運転してると。まあ例えばね、横断歩道だとか、まあその道を横断しようとしてるところだとまだわからなくはないんですが、上っていうのはまずないわけですからね。まあ運が悪かったっていうのもあるんでしょうけど、まあでもやっぱりそのぶつかったら確認をしなきゃいかんということになるわけですな、これはね。それからまた飲酒運転の話に戻りますけども、まあ飲んだ人ももちろんダメなんですが、まあ飲ませた人、それから飲んだ人と同じ車に乗ってても罰金になるわけですね。車両を提供した場合は運転手と同じ、さっきのお話と同じになるわけで、それから、お酒を出した人、また、その飲酒運転をしていた車に同じ車に乗ってた場合には、これがですね、運転手が酒を運転の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金と、それから酒気帯び運転ですと2年以下の懲役または30万円以下の罰金ということでね、まあアホらしい話ですよ。まあまあ、酔ってる人にですね、送ってもらって、捕まると50万円払わなきゃいかんということですからね。まあ本当にまあ飲んだら乗るなと、もう口酸っぱく言われてるような気がしますけれども、まあそれでもなくならないのはなんでかなっていう感じなんですけどね。まあ本当に、ここら辺ですと、まあ運転代行なんていうのもありますし、ね、まああとタクシーなんていうのもありますので、ちゃんとね、飲まずに今帰るか、飲んだら必ずそういう風なサービスを使って自分が絶対運転しないようにしていただきたいと、まあ、こういう風に思うわけでございます。ということで、今日もですね、まあ、何の関連性もありませんが、いつものように順毛書店 FM 銭湯営業所からお送りしましょう。どうぞ。
順坊商店 FM 銭湯営業所。順坊商店 FM 銭湯営業所。この番組はゴンカンパニー紅茶専門店クレハ各社の提供でお送りします。いらっしゃいませ、順坊商店へようこそ。パーソナリティの順坊こと徳永順です。さあ皆さん、1週間元気でしたか？いいことたくさんありましたか？今週も順坊商店でごゆっくりお楽しみください。さあ、先週はですね、2週にわたって1周年記念特別企画お届けいたしましたが、皆さんどうだったでしょうか？いろんな方から反響をいただきまして、結構好評だったんで非常に嬉しく思っております。さあ新規一点、2年目も頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。さあそれではですね、2年目に突入した順坊商店、そして10月の第1週順坊のお仕事情報をお届けいたします。順坊商店 FM 銭湯営業所。さあ10月もさまざまなお仕事お邪魔させていただきます。私順坊でございますが、まずはレギュラー番組のご紹介をさせていただきます。今お聞きいただいておりますタイムオンセント、この中に放送してますね、順坊商店、こちらの方もですね、無事に2年目突入することができました。番組改編にね、引っかかることなく乗り切ることができました。皆さんの応援のおかげでございます。本当にありがとうございます。それでですね、実は順坊商店だけではなく、このタイムオンセント、ね、水谷夏樹さんがメインパーソナリティを務めておられますが、この番組も実は1年と少々ということでですね、今お互い1年乗り切ったということで、何か変わったことをやろうと、何か企画をしましょうということで、来週放送予定の、この順坊商店タイムオンセントはスペシャル企画をお届けしたいと思います。どんな形になるのかは聞いてのお楽しみ。水谷さん、粋な計らいありがとうございます。ぜひ来週の放送楽しみにしてくださいね。そして、竹尾、そして竹尾の周りの近辺、ケーブルワンというケーブルテレビ局の制作番組おばたま、これもね、おなじみになっておりますが、このたまで私出演しております。もう3年目に突入してますますパワーアップね。おばあちゃんとたまだけではなく、レギュラー出演しているいろんなレポーターのみんなも元気いっぱいにやっています。これからね、冬に向けていろんなおいしいもの、また楽しい情報、竹尾の情報ね、竹尾近平の情報をお届けしようと思っております。ぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。クリスマスに向けてね、クリスマスカードなんか作ってみたいなと思っているんですが、その辺もぜひね交渉してみたいと思います。おばたま、こちらの方も応援よろしくお願いいたします。さあ、来たる10月6日と7日、実はですね、これ放送している時間帯によってはですね、もう皆さん、6日迎えてらっしゃると思いますが、大川市、福岡県大川市の方でですね、大川木工祭りというのが毎年行われております。皆さんご存知の通り、福岡県大川市はですね、タンス、そういう木工材、木工商品、こちらのですね、非常に日本での、シェアが高い地域でございます。で、まあ今はですね、こういう、まあ、木工用品というものの、シェアは高いものの、やっぱり消費が少なくなっている、そういうのも、まあ、打開していこうと、大川市も復興していこうとか元気になっていこうということでですね、町おこしも含めまして、大川市全体がいろんなイベントを行っております。その大川木工祭りで行われておりますいろんなイベントの、肥後街道という会場がございまして、これはですね、江戸時代、肥後街道という街道沿いだった町並みにですね、いろんなイベント、いろんな催し物を行って、盛り上げていこうというイベントがありまして、そこにですね、私と、いつもおなじみ紅茶専門店クレハさん、お招きいただきまして、実はこの街道沿いを盛り上げようということでイベントに参加させていただくことになりました。こちらですね、紅茶専門店クレハはいろんな飲み物を販売、そしてそれを盛り上げるために私たちゴンカンパニーのメンバーが紛争して、まあ、ちょっとね、江戸時代にタイムスリップといった形でですね、紛争人としてですね、商品を売り歩いたり行商したりしたいと思います。天秤棒を担いでね、飲み物いらんかいみたいな形でね、販売して回ったりしたいと思います。そしてですね、いろんな場所で私大道芸、曲芸をやります。久しぶりに、祝い曲芸の方もね、披露させていただきますので、興味のある方はぜひとも大川木工祭り、10月の6日7日、午前10時から夕方の5時まで、 開催しておりますので、肥後街道という会場になりますので、ぜひとも遊びに来てください。詳しい場所などは大川木工祭りの、自治体のホームページなど見ていただきたいと思います。順坊商店並びにですね、ゴンカンパニーの公式ウェブサイトからも、情報を見れるようになっております。そちらの方ぜひチェックしてくださいね。さあ、私十数年この仕事をさせていただいておりますが、いろんな幅の広い仕事をさせていただいております。その次の週13日14日の、土日はですね、実は中国座月のパフォーマーの方のディレクション演出を担当することになりました。これはですね、ちょっと福岡の方になると思うんですが、まだ場所がちょっとしっかり決まっていないんですけども、そちらの方、中国座月の方のディレクションを担当いたします。嬉しいですね、いろんなことをさせていただいております。さあ、そしてですね、またその次の週なんですが、10月の21日は嬉野のとある、結婚式場、結婚式披露宴、会場でですね、私祝い曲芸披露させていただくことになりました。こちらの方はですね、ちょっとひょんなことから私の方に連絡が来まして、実はそういうことをしていると聞きましたが、と、実はこういうふうなことで披露宴をしたいんですけども、と、参列する、ご列席いただく方たちがちょっと年齢層が高いんで、よければそういう伝統的な曲芸を見せていただきたいんですが、ということで本当に直接ご依頼をいただきまして、それだったら喜んで、お伺いしますということで、こちら出席させていただくことになりました。もちろんね、披露宴の会場でございますので、放送を聞いている皆さんが、ご覧いただくというのは不可能なんですが、こういった形でいろんなところお邪魔させていただいておりますので、機会があったら、順坊の曲芸、祝い曲芸、ぜひ、ご覧になってみてください。さあ、それからですね、10月、うまくいけばもう今月からスタートなんですが、レギュラー番組がもう一本決まりました。これはですね、佐賀西部の方でですね、ケーブルテレビ局をネットして続けます番組が、始まるんですが、これですね、実は地元の情報をお届けするというよりは、タレントが体当たりレポートということで、地元にいろんなところにお邪魔してですね、いろんなお店やいろんな人と触れ合って、その方たちの得意とすること、その方のお仕事などを手伝って体験してみるというぶらり旅シリーズが、スタートいたします。そのレポーターということで順坊を抜擢されました。ありがとうございます。具体的な収録日はまだ決まっていないんですが、こちらの方も、今のところケーブルテレビだけでの放送となるんですが、うまくいけば全国で展開していければなと思っておりますので、ぜひとも皆さん放送圏内の方、ぜひチェックをしてみてください。さあ、そんな形でですね、10月はいろんなお仕事をさせていただきます。11月は実はですね、細部ガスのお仕事でですね、実は舞台の方が、待っております。ちょっとおばあちゃん役でですね、ちょっとアクティブなおばあちゃんを演じてくれということで、ちょっとイベントのお芝居をさせていただくことになっておりますし、また11月はボージョレ・ヌーボー、昨年もねお邪魔させていただきましたが、大川にあります某カレー店の、ボージョレ・ヌーボーパーティーのイベントでですね、一緒にパフォーマーの方やマジシャンの方とお仕事をさせていただきます。こういった形でたくさんのお仕事をしておりますので、ぜひとも皆さん順坊のお仕事、機会がありましたら覗いてみてください。順坊商店 FM 銭湯営業所、あっという間の10分間でしたが、いかがだったでしょうか。私今月もたくさんお仕事を頑張らせていただきます。私がこうやって芸能生活をさせていただけるのも、いつも応援してくださって、また叱咤激励してくださる皆さんの存在あればこそだと心より感謝をしております。これからも徳永純であり続けられるよう精進してまいりますので、ぜひとも応援をよろしくお願いいたします。さあ、それから皆さんのメッセージ引き続きお待ちしております。タイムオンセントのホームページの中、パーソナリティにメッセージを送るというフォームから順坊商店宛てにお待ちしております。さあ、毎月テーマを決めておりましたが、今月はですね、あえてテーマを決めずに、皆さんからの自由なお便り待ってみたいと思います。どんなことでも結構です。順坊に伝えたいこととかね、いろいろありましたらメッセージお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それからですね、伝え忘れておりました、ケーブルテレビで放送されるプチシルマの CM、これですね、私どもゴンカンパニーが制作をしておりますが、もう少々で完成しそうです。今目下編集中でございますので、できれば皆さんに見ていただけるようにちょっと交渉中でございます。完成した暁にはぜひ皆さんに見ていただきたい、こうご期待、楽しみに待っててくださいね。といったところで今回はここまで。次回も順坊商店でお会いいたしましょう。お相手は順坊でした。さあ、いよいよ来週は水谷さんの粋な計らい、どんな番組かお楽しみに。
はい、続きましてはいつものように勝手に竹雄トピックスのコーナーでございます。まずはね、竹雄氏からのお知らせなんですけども、竹雄くんちがですね、今月の23日火曜日に行われます。この本祭では地元の移転によるこのやぶさめの放射が行われるわけでございますが、去年もあったんですけどね、竹雄神社の参道に特別の観覧席ができるそうでございます。通常ですとこの、やぶさめの参道の横に、アスファルト敷きの道路、それから、文化会館を背にしまして、ちょっと斜面になっていましてね、こちらの方に座ったりなんかして、見ていただくような格好になっておったんですけれども、この参道の、横ですね、一番最後の、弓を射るところの近くに、特別の桟敷席ができまして、去年からなんですけどね、割と好評だったということで今年もできるそうでございます。竹雄のやぶさめ今年で821年を迎えます。そんなわけでこの華麗なる勇壮な放射をお楽しみいただきたいということだそうですが、こちら発売日が10月の1日からということでも始まっておりますね。はい。前売り券が800円、当日券は1000円ということで、払い戻しはできませんのでご了承くださいと。また予約が満席になり次第受付が終了となりますので、お早めにどうぞということでございます。そうですね、去年は結構バスツアーとかでも使われたのか、割と早く埋まったという話も聞きましたんで、ひょっとしたら今年も早く埋まるかもしれません。もしね、ゆっくり座ってみたいなと思われる方はぜひこちらご利用してみてはいかがでしょうか。こちらお問い合わせなんですが、竹雄市営業部観光課、電話 0954-23-9237 番までお問い合わせください。もう一ついきましょう。竹雄市がですね、いわゆる購買をですね、ヤフーオークションを使ってやるということでございまして、こちらの記事にもなっておりましたが、こちらですね、4日付の佐賀新聞でございまして、竹雄市は4日から税金滞納者から差し押さえた物品をインターネットを通じて買い手を募るヤフーのインターネット購買を始めたということで、第1回となる今回はダイニングテーブルセットやレコードなど26点ということだそうです。このインターネット購買、県内ではすでに鳥栖市や伊万里市、木山町などが実施しております。竹雄市では昨年、住民税、固定資産税、国民健康保険税の未納額が6億1000万円に上ったことから、滞納処分強化のためにインターネット購買導入を始めたということだそうです。10日11日の両日に竹雄市北方市ので石見会がありまして、参加申し込みが18日まで、入札は23日から3日間ということになっているそうです。実際もヤフーオークションの方にですね、こちら物品の一覧表が出ております。確かにダイニングテーブルセットだとか和室用テーブルだとかですね、ビアジョッキ、ランチョンマット、EP レコード、山口桃江10枚とかですね、すごい出し方になっておりますが、どっから差し押さえたんでしょうかね、これはね。微妙な感じがいたしますが、差し押さえされるっていうのもどうなんでしょうか。大抵はその本当に必要なものは差し押さえないで、行くとは聞いたことありますけれども、やっぱりよっぽどなんでしょうね。本当に払いたくても払えないのか払えないのかって、これなんかこの間も同じような話したような気がしますけれども、非常にね、悲しいお話ではありますが、なんとかならんもんでしょうかね。こうやって売られていくものもあまり本意ではないんじゃないかなとは思うんですけれどもね。微妙なところでございます。続きまして、こちら3日付の朝日新聞ですね。外来魚を釣って生態系を守ろうということで、池の内湖のお話、これ去年だったかもお話をしたような気がするんですが、釣り人らによって持ち込まれたとみられるブラックバスのなどの外来魚を駆除し、生態系について考えてもらおうと、竹雄市の市民団体が、28日、竹温泉保養村池の内湖で竹温泉保養村釣り大会を開くということです。関係者では外来魚による環境破壊が心配される池の内湖の実態を知ってもらうとともに、釣り人に外来魚を持ち込まないように訴えたいと話しているということです。 大会を主催するのは滝温泉保養村の環境を考える会ということなんだそうですが、この池の内湖ですね、2005年の11月は2年前ですね、7年ぶりに湖の水を抜きまして湖底を干す包み返しというのをやったんですね。この時には鯉やフナなどの在来種をクリークに移し、湖の底を約1週間干して外来魚を駆除したわけです。途中で生態系調査のために地引き網を使った捕獲も行われ、体長が30センチを超すブラックバスなども捕獲したということなんですね。ところが、考える会、こちらの会の方で昨年も生態系の調査を実施したところ、なんと、体長15センチから20センチのブラックバスが見つかったということなんですね。大きさから2年魚以上ということで、包み返しの後に新たに持ち込まれたものではないかと見られているということで、かつては冬のワカサギ釣りや夏のハヤ釣りが楽しめたが、外来魚により近年はほとんど姿を見ることができない状態だと、話しているということだそうです。28日の大会は小雨決行で午前7時から午後3時まで行われるということです。高校生以上500円、中学生以下は無料で参加できるということだそうです。釣り上げた外来魚は他教高校の科学部員が解剖調査をするんだそうでございます。20日まで参加受付を行われておりますのでね、興味のあられる方は、実行委員会電話20-0044、ペンションピクニックさんになりますけど、こちらの方にお問い合わせいただきたいなと思います。何なんですかね、釣り人によって、このブラックバスやブルーギルなどの外来魚が持ち込まれるということなんですが、わざわざこの包み返しをやってですよ、外来魚をなくしたにもかかわらずまた持ってくるっていうのはどういう心境をしてるんですかね。非常に怒りがこみ上げてくるわけですが、その近くの方じゃないんでしょうかね、こういう活動されているということを知らずにやっているのかどうなのかよくわかりませんが、結局その、今までになかったところに入ってくるものですから、やっぱり環境破壊といえば環境破壊なんですよね。本当にそれまで生きていたものがもう生きられなくなってしまうと、これは非常に悲しい話でございまして、やっぱりね、なんて言うんでしょうね、私はちょっと釣りやんないんでよくわかんないんですが、その釣る楽しさっていうのあるのかもしれないですけど、かといってそこの自然を破壊していいということの言い訳にはなりませんからね。そこにいるものを釣るとかそういうならまだわからなくないんですが、わざわざその持ち込んでそれをまた釣るというね、何のために釣りをするのかいまいち意味がよくわからないんですが、これをもし聞いていらっしゃれば、もうぜひ次回からもそういうことはやめていただきたいと思いますね。ということで、今回こういう外来魚を釣ってしまおうというところもあるかと思うんですが、ぜひこちらの方もたくさん参加していただければなと思っております。続いてまいりましょう。こちら4日付の西日本新聞なんですけども、田京市では3日、市の職員中途採用試験に県内自治体職員の4人を含めて全国から162人の応募があったことを明らかにしたということです。今回から県外だけでなく県内の在住者も対象にしたということだそうですが、応募者は昨年の4倍増となっておりまして、来年度採用の新卒の試験と比べても2倍近くに達したということです。今回募集が一般事務で4人程度ということで、9月3日から28日まで募集をしたんですが、最高齢が49歳だったそうで、佐賀県内がですね51人、うち武雄市は25人と、県外の111人は新潟、東京など28の都府県にわたり、最多が福岡県の36人、長崎県が12人いたということなんですね。この種の採用試験は近隣自治体との無用なトラブルを防ぐため、同じ県内の在住者を対象から外すことが通例だが、県内在住者でも他郷のために働きたいという情熱を持った人もいるはずということで、今回は対象を広げたんだそうですね。すごいですね、枠が4人程度のところに162人ですから、倍率が40倍ですか、えらいことになっておりますけれどもね。 まあそれだけ、まあ、竹雄の知名度は上がったということなんでしょうかね、これはね、まあある意味喜ばしいのかもしれないですけど、まあ、ぜひね、あの採用された方本当に、まあ、今ね、公務員だからといってその安定した仕事というわけでもないでしょうし、まあ、いろいろ大変だと思いますが頑張っていただきたいなと思いますけれどもね。最後行きましょうかね。こちらはですね、4日付の佐賀新聞ですけども、武雄市の武雄高校と県立宇宙科学館は公道走行が可能な電気自動車を製作し、3日に走行試験を武雄高校の敷地で実施したということだそうです。車は静かな音で発進した後、カーブ上り坂の進行や更新などガソリン車と同じ動作を着実にこなしたということなんですね。この電気自動車、軽乗用車のエンジンや燃料タンクなどを取り外してモーターを設置し、後部座席部分にバッテリーを突き込んだということです。時速60キロでも安定走行し、家庭用のコンセントで充電可能だということで、1回の充電で30キロ程度走るんだそうです。生徒23人が参加して3ヶ月近くかけて、完成させて、近く車両登録をするということだそうです。製作した電気自動車の軽自動車での登録は県内で初めてだということだそうです。すごいですね、まあ、高校生が作った電気自動車ということで、まあね、エンジンを取り外してということですけど、まあよくね、まあこういう、ね、やったなという感じで。まあここでね、一つ、まあ環境問題とかそういうのもね、考えていくいい機会になったんじゃないかなと思いますけどね。まあ今後は燃費や二酸化炭素の排出量などについてガソリン車と比較するなどをしたいということだそうです。ぜひね、まあ、本当に学生の理系離れ進んでいると言われておりますが、ぜひ、まあ、こういうところでもね、ぜひこのものづくり日本ではないですが、頑張ってね、未来に向けて羽ばたいていただきたいとかように思うわけでございます。ということで以上、勝手に竹雄トピックスのコーナーでした。いかがでしたか？大門温泉とお別れの時間です。この番組では皆さんからのご意見ご感想などをお待ちしています。特に純房商店のメッセージどんどん送ってくださいね。すべてのお便りの宛先です。ホームページ www.fmcent.com www.fmcent.com、 携帯電話 PHS の方は最後にスラッシュ i をつけてください。また直接 E メールを送りいただく場合には info@fmcent.com info@fmcent.com でお待ちしています。またファクシミリ 020-4666-3047 020-4666-3047 番でもお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。お相手は水谷夏樹でした。さようなら。竹雄市民 FM FM セント 88.2 メガヘルツ。